こんにちは、もとです。
こんにちは、山西です。
今回は、
はい。
4ヶ月で月収20万突破された山西さんに、お話を伺ってみようと思います。山西さん、はい、よろしくお願いします、
はい。よろしくお願いします。
はい。では、早速質問させていただきます。
はい。
一番初めに、アフィリエイトを始められたきっかけっていうのは、何なんですかね。
ですね。
はい。ま
あ、そう、いろいろあるんですけれども。
はい。
今、僕は大学4年生なんですけど。
はい。
大学1年からまあ3年まで。
はいはい。
アルバイトしてまして。はいはい、で、その3年間で、まあ結構アルバイトの中でも、自分で言うのもあれなんですけど、まあ一番上のポジションまで行ったんですね。
はい。
で、まあその、まあ、自分で言うのもあれですけど、そのお店にいなきゃいけないぐらいの立場なのに、
はい。
まあ、ちょっと時給が780円っていう結構残念な結果なんですよ。
はいはい。
で、まあ、週5とかで働いても月10万円とかで。
うん。
で、まあ、それで、その、自分の労働時間を、まあ、切り売りしててもしょうがないなって思った部分が、まあ、まずありますね。
はいはいはい。
あと、そのアルバイトとちょっと関係するんですけど、
はい。
そのアルバイト先の店長が、
はい。
まあ、僕、ものすごく仕事ができる人だったんですよ。
はいはい。
で、まあ、今までいろいろアルバイトしてきたんですけど、その人は本当にすごいなっていう感じで、
うん。
まあ、一人で本当二人分働くってこのことだなっていうぐらいよく動くんですよ。
はいはい。
でも、それでちょっと、アルバイト先の、まあ、打ち上げ的な飲み会の時に、
はい。
ちょっと店長が酔って言ってたんですけど、
うん。
まあ、こんなに仕事をしてるのに、
うん。
まあ、30歳で、まあ、月収はちょっと25万円だし、
はい。
で、上の社長の人に、お前は高卒だから、もう、それ以上は多分、あんまり上がれないから、期待するな、みたいなことを言われちゃったみたいな。
はいはい。
で、そういうのも見て、社会って厳しいなって思ったのもありますね。
ああ、なるほどですね。
で、まあ、そういう背景があって、
うん。
3年生の後半から就職活動を始めたんですけど、
はい。
まあ、自分、いまいちちょっと何がしたいのか分かんないなって思ったのと、
はい。
まあ、その、正社員で働いてもやっぱり、まあ、全然、生活費ぐらいしか稼げないなっていう現実を知って、
はい。
で、そこで、まあ、前からちょっと、チラッとはしてたアフィリエイトに興味持ち出しました。
おー。なるほどですね。で、はい、そのアフィリエイト始められたのはいつでしたっけ？
ですね、2011年の、
はい、
まあ、1年前ぐらいですね。3月、4月ぐらいに、
はい、
ちょっとずつネットで調べ始めて、
はい、
ちょっと自己流でブログ何個か作ってみたんです。
はい。
で、ちょっとアマゾンのリンクとか貼ってみたりとかして。
はい。
で、僕ちょっと本とか好きなんで割と。
はいはい。
まあ本、アマゾンってやっぱ本が有名じゃないですか。
はい。
リンクとか貼っとけばちょっと売れるかなみたいな。
うんうん。
感じでやってたんですけど。
はい。
まあ本当にアクセスも来なくて。
うん。
クリックしてくれる人が本当に月に2とか3とかで。
はいはいはい。
これ自己流でやっててもしょうがないなって感じで始めたのが3月、4月ぐらいですね。
それが、半年前ぐらいですか？
そうですね、半年前ぐらいですね。
はいはいはい。で、何か教材を買われたと。
そうですね、はい。まあ、教材買ったのは5月ぐらいですね。
はいはいはい。それが、ワンデイアフィリエイトですか？
はい、5月に購入したのがワンデーアフィリエイトです。
はい、もう販売終了してるやつですよね。
そうです。
はい。
その時、ちょうど販売終了のがたくさん流れてて、
うん。
で、ちょっと焦って購入したんですよね。
ああ、なるほど。そういうことだったんですね。はい。はい、で、そこからですね。
はい。
1日どれぐらいのペースで、作業されたんですか？
まあ、学校ある平日はですね。
はい。
1日3、4時間ぐらいで。
はい。
で、休日は、ま、やる気があれば、8時間とか、9 ぐらいやってましたね。
お
月にだいたい100時間ぐらいですかね。ちょっと学生なんで、
はい、
働いてる方とかよりは時間あったのかなって思います。
基本量産アフィリエイトですよね、ワンデーっていうのは。
あ、そうですね。
はい。で、無料ブログをどんどん作っていくと思うんですけれども。
はい。
だいたいそれはどれぐらい作られました？ 1 ヶ月ぐらいで。
1ヶ月で、最初の月は1日1個ぐらいのペースで。
はいはい。
だいたい30個とかで。
うん。
で、次の月ぐらいから少し慣れてきてペース上げ始めて。
はい。
だいたい1月に100弱ぐらい作れるようになってきましたね。はい。は
い、どれぐらいの時から、報酬が上がるようになってきました？
これはちょっと嫌味とかじゃないんですけど、
はい。
初めてブログ10個ぐらい作ったところで、
はい。
1本ぐらい売れちゃいまして、
はいはいはい。
もう本当に最初の1週間ちょっとぐらい。
お
ー。で、8000円発生して。
はいはいはい。
ちょっと調子に乗りました。これはいけるなってちょっと調子に乗りました。
はいはいはい。
はい。
なるほどですね。もうそのままトントン拍子で上がっていきましたか？収入っていうのは。
いや、実はですね、その最初の8000円が結構まぐれだったらしくて。
はい。
最初の5月はそれ1本で終わりまして。
はい。
で、6月も最初の方、報酬発生しなくて。
はい。
まあ、1ヶ月ぐらいそれ1本でしばらく発生しなくて焦ってたんですけど。
はい。
まあ、ブログの数増えてくるにつれて。
はい。
50個ぐらいあたりからですかね。
はい。
まあ、ポロポロと。売れるようになってきて。
はい。
初めて、2ヶ月目で4万円いきました。はい。
おー。その時はだいたい150個ぐらいですか？
6月の終わりで確か130とかだったと思います。はい。
基本的にワンデーとかだったら、ヘラヘッジじゃないですか、あれ。
そうですね。
ヘラでいったんですか、全部。
最近はちょっと応用しだして。
はいはい。
3ページとか5ページのも作ってるんですけど。
はい。
最初の2ヶ月までは、そうですね、1ページのしか作ってなかったです。
ああ、なるほどですね。で、そのままずっと作り続けて、
はい。
行ったと。
はい、今はもう400ぐらい、400もっとあるかな、500とかあるかもしれないです。
はいはいはい。
はい。
そうですね、僕もそれぐらい作りましたから。
そうですね。
行きますよね。
はい、行きますね。
それぐらい作ったら、まあ、これ情報商材、その山西さんは、
はい。
情報商材の方、非稼ぐ系のですね、情報商材をやられてるんですけれども、
はい。
まあこれ物販でも同じことなんですけど、
はい。
物販でもそれぐらいあれば行くんですよね、結局。
そうですね。まあ僕は物販ちょっとやり始めたばっかりなんで、
はい。
まだ何とも言えないですけど、
はい。
情報商材よりは売れやすいんじゃないかなと思うんで、
売れやすいです。
あ、そうですか。
はい。まあ、どっちもね、メリット、デメリットあるんですけれども。
はい。
うん。情報商材は、報酬単価が高いけど、やっぱり売れづらいじゃないですか。
はい、そうですね。
その分、やっぱり物販は、まあ、報酬単価が低いですけれども。
はい。
やっぱ売れる数っていうのは、情報商材よりも、はるかに、
レイヤーが。はるかにですか。
まあ、当たればバーっと売れますからね。
例えば最高でどんぐらい売れましたか？
1日に何十件とかですよ。
ああ、すごいすごいですね。想像つかないですね、まだ。
ダーッと売れていくっていう感じですよね。ただ、
はい。
報酬単価低いんで、やっぱりアマゾン楽天とかだったら。
ああ、そうですよね。
なので、そう考えたら、物販だったら A8 とか、
はい。
A8B とか、
はい。
の商品をやる方が稼げるとは思うんですよね。
ああ、なるほど。
なので、山西さんは ネオさんバトル購入してくださったんですけれども、
はい。
やるときは、
はい。
もうアマゾンとか楽天とかはいいので、
あ、すっ飛ばして大丈夫ですか？
まあ、早い段階で A8 とか、
はい。
電脳おろしとか書いてるじゃないですか、あれって。
はい。書いてありますね。
あれ、やってください。
あ、わかりました。
普通に A8 とか電脳おろしだったら、
はい。
報酬単価結構高いのが多いんですよね。
そうなんですか。
情報商材に、引けを取らないぐらいの。
あ、じゃあもう5000円とか。
5000円もあります。1万もありますし、3万とか、もっと高いのもありますしね。
ああ、そうなんですか。はい、すごいですね。
まあ、そういうのを狙っていけば、やっぱり報酬は伸びやすい。
あ、いや、ガンガン狙っていきます。
はい。そうですね。結構、ネオノンバトルやられてる方で、
はい。
ずーっと楽天とかアマゾンに固執する方が多いんですよね。
あ、そうなんですか。
うん。いつもサポートさせていただいてると。
はい。
でもなんかどんどんどんどんさらに上行けばいいのになって思ってるんですよね、僕は。
あ、やっぱ Amazon とか楽天だと限界が来ますか？
限界っていうか、まあ稼げないことはないんですけれども。
はい。
それよりも、ね、1件打って報酬が50円と1件打って5000円のである。あれば、全然違いますよね。
ああ、そうですね。労力が全然違いますね。変わってきますね。
はい。バーッと売れるって言っても、ね、20件売れても50円だったら1000円じゃないですか。
ああ、そうですね。
うん。5000円の、ね、1件売れるのとどっちの方が早いのって言った時に、5000円の1件売る方が簡単やったりするんですよね。
いや、そうですね。報酬単価は結構大事ですよね。うん。
だから、報酬がなかなか伸びないって言ってる人は、報酬単価が低いやつを狙いすぎてるっていう可能性は一番高いです。
ああ、それあるかもしれないですね。はい。
だから、稼いでる人って、
はい。
数を売ってるっていうよりかは、
はい、
報酬単価が高いのをやってるから稼げてるわけで。
まあそうですね。はい。
そこが結構大きいです。だから僕、物販とかで、ね、いいやつとかやったら報酬が1万とかあるんですよね、普通に。
ああ、美味しいですね。
美味しいですよね。それが1ヶ月に何本も売れるわけですよ。
はい、ああ、めちゃくちゃ美味しいですね。
めちゃくちゃ美味しいですよね。
はい。
はい。で、一つのブログで。
ああ、超美味しいですね。
超美味しい。そういうのをたくさん作っていけば、
はい。
稼げて当然だろうなっていう。
はい、参考にさせていただきます。
はい。
はい。
次、物販やるときは、報酬単価が高いっていうところを狙ってください。
わかりました。ちょっとアマゾンやろうかと思ってたんで。
アマゾン、
はい。
やってもいいんですけど、はい、まあ、ね、トップアフィリエイターが参入しないんで、あんまり。
はい。
アマゾンの家電とか。
はい。
あ、ここら辺、まあ、初心者の人はそれやったらいいと思うんですね。はじめ報酬が、ね。
はい。
報酬上げるために。
ああ、そうですね。
うん。とか、
なるほど。
たらいいと思うんですけどね。ゲームとかも売れるんで。
ああ。
やったらいいとは思うんですけど、もう、はい、山西さんがやるレベルではないですよね。
あ、そうですか。
もう、バックグラウンドに400、500個のね、ブログを持ってるんであれば、そうですね。もう次のステージ行くところですからね。
あ、わかりました。
はい。はい。
ありがとうございます。
その、山西さんが、
はい。
稼げるようになったきっかけっていうのは何なんですか？
稼げるようになったきっかけですか。さっきも言った通り、割と早い段階で報酬発生したんで、まあ、きっかけとも言えないですけど、
はい、
やっぱりその自分がこの方法いいなって思ったやつに一点集中するのがやっぱり大事なのかなっていうふうに思いますね。
うんうん、
アフィリエイトの手法って結構いっぱいあるじゃないですか。
はい。
元さんがやってらっしゃるような、まあ、メルマガと ブログと連動させて、
はい。
情報商材売ったりとかっていうのもありますし、
はい。
まあ、僕みたいにサイトたくさん作るのもありますし、
はい。
あとは、物販でも、なんだろう、ブログを更新しながらやるようなやつと、
はい。
テラサイト作ってどんどんどんどん次行っちゃうっていうのも、まあ違うと思うんですよ。
はい、はい。
それを、こういろいろ手出そうとすると、
うん。
ちょっとわけわかんなくなっちゃって、ちょっとアフィリエイト嫌いになるのかなっていうふうに思いますね。
まあ、
僕がやっぱ良かったのは、この、ワンデーアフィリエイトなんですけど、それだけをやったっていうのが、はい、まあ、一番良かったのかなって思います。
はいはい。それは途中、
はい。
すごい、モチベーションとか落ちるときってあると思うんですけれども。
あ、そうですね。はい。
それはどうやって維持されました？
モチベーション落ちたときですか。
はい。なんか作ってるけどなかなか報酬上がらないし、本当にこれでいいのかなって思うときってなかったですか？
ああ、100個作るまでは、うん、とりあえず何も考えないで作ろうって決めたんですよね。
はい。
で、100個作る間に、まあ割と売れ出したんで、
はい。
で、まあその後もモチベーション落ちるときあるんですけど、
はい。
ちょっと2、3日休憩してる間にポロッと1個植えたりしたら、
うんうん、
よしまた頑張ろうみたいな。
ああ、そうですね。
はい。
はいはい。
そういう感じですね。はい。
その今、その山西さんの状況でですね。
はい。
まだ稼げてない方ってたくさんいると思うんですけれども。
はい。
どうやれば、まあ稼げるようになると。思いますか？
そうですね、難しいですね、その質問は結構。
そうか
、まあ。そう、どうすれば稼げるとか、僕言えるような立場かどうかってちょっと思ったんですけど。そうですね、まあ、量産のアフィリエイトだと、
はい。
まあ、結構価値のないサイトをたくさん作っていくみたいな勘違いする人いると思うんですけど。
そうですね。
は結構、ページ数は少なくても、
うん、
できるだけ消費者がこれ買うとき何考えるんだろうっていうのをできるだけ考えるようにしてますね。
はいはいはい。
それをやっぱり意識しないと、うん、まあ、サイトに来てももらえないし、
うん、
自分の文章、コンテンツも見てもらえないし、
うん、
って感じだと思いますね。
あ、すっごくいいこと言われましたね、今。
いや、まあ、それやっぱやってないと売れないと思うんです。
はい。
そうですね。なんか例が、僕、バストアップの商品を結構売ってるんですね。
はい、はい、はいはい。
男なのに。
いや、売れますよね、あれ。
はい。
はい。
インフォトップで、
うん、
まあ、インフォトップ全体のランキングで常に上位に入ってるバストアップの商品って、まあ、2つぐらいあるんですけど。
はい。
あえてどっちを売ってるとは言わないんですけど。
大丈夫です、大丈夫です。はい。
まあ、その商品は本当に売れるんですけど、
はい。
まあ、ライバルが結構めちゃくちゃ多いんですね。
うんうん。
商品名単体でいくと、
はい。
もう結構すごいアフィリエイターがいるような感じでして、
うんうん
うん、
はい。
まあ、初めて2、3ヶ月の、ちょっと自分じゃ全然 SEO は太刀打ちできない感じだったんですよ。
はい。
で、そこで、まあ、諦めないで、
はい、
まあ、どういう人がこういうの買うのかなって、結構考えたんですよ、その時。
はいはい。
で、すると結構バストアップいろいろ調べると、
はい。
いろいろバストアップにも悩みの違いがあるらしくて、例えば、すごいバストになるような脂肪もない痩せ型の人、
はい。
が困るバストアップもありますし、
はい。
あとは、お母さんになって、
はい、
お乳あげて、
うん、
で、胸がしぼんでしまったのをバストアップしたいっていう悩みの人もいるんですよ。
はい。
で、アクセスは本当に1日1とか2ですけど、
うん、
それで月に2、3本売れますし、
うん、
まあ、そういうふうに結構消費者が何考えてるかって考えるのが、大事かなって思います。はい。
はい。もうそこが全てだと思います。
はい。ありがとうございます。
もう教えれるんじゃないですか。
いや、そんなことないですよ。
そうです。あの、結局、
はい。
あの、なんか、ね、教材を買って、
はい。
あの、商品名プラスなんとかでいけ、みたいなの書いてたら、
はい。
訪問者の気持ちを考えずに、はい。それだけでやる人がいるんですよね。
ああ、あれですか。評価とか、レビューとか。
うん、そうそうそうそうそう。うん、
はい。
それは、稼げないですからね、それじゃ
そうですね。たくさんありますしね。
うん。うん、あの、みんながそれをやるんで、
はい、
その時に、やっぱり、あの、訪問者のことを一番考えれる人。
はい。
うん、やっぱりそういう人であれば稼げるんではないのかなって僕は思うんです。
あ、僕も、いや、それは同感ですね。
そうです。この音声を聞かれてる方が、もし、ね、訪問者のことを考えずにただ闇雲に作ってたと。思われるのであれば、一旦冷静になって、商品のことをまずしっかり調べてですね、何を求めているのかっていうところですよね。それでキーワードっていうのが出てくるので、しっかりもう一回考え直してもらいたいところかなって思いますね。じゃあ、ちょっと次の質問行かせていただくんですけれども、
はい。
今後はどういう感じで山西さんは展開していこうと思ってますか？
そうですね。これは、この後ちょっと元さんに聞きたい質問でもちょっとあるんですけど、
はい。
はい、今自分で考えてるのとしては、
はい。
僕まだブログしか作ったことないので、
はい。
売れてる商品はやっぱり、これからサーバー借りて、ドメイン取って、HTML サイトに挑戦して、
はい、ちょ
っと安定的に稼げる基盤っていうのを作っていこうかなって考えているのが一つと、
はい、
あとはちょっとペラサイトですか、まあ、5ページぐらいのサイトはちょっと慣れてきたので、
はい、
まあ、少し大きめのキーワードを狙うような大きいサイトを作るっていうのも並行してちょっとできないかなって、まあ、その2つを今考えてます。
なるほどですね。っていう感じで、
はい。
だいたいこの音声を、終わらせていただきたいと思います。
はい。ありがとうございます。
はい、山西さん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。では、失礼します。
失礼します。